石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。はい、
先週12月6日ですけども、ね、はい、お昼にソフトバンクが通信障害を起こしましたが、はい、松代さんどうでしたか、あの時。
いや、まさにその通信障害が起きたと思われる時に、私スマホを、Y モバイルを契約してるんですが、はい、繋がらなかったんですよ。で、今度ガラケーの方で発信できたんですが、ガラケーがソフトバンクじゃないですか。なのでなんかもう逃げ場がなくて、その後は全然使えなくなりましたね。
全くもうダメだった感じなんですか、データが流れないみたいな。
まず全体的に電話は使えない状態、はい、でたまたま私は Wi-Fi 環境下にいたので対応はできたけれどもという感じですね。
なるほどね。まあ、私はその時ちょうどハワイにおりまして、はい、ツイッターとか見てて、どうやらなんかね、ソフトバンク通信障害が起きてるっぽいとかっていうのは分かり、はいはい、ペイペイがユーザー殺到してネットワーク落ちたんじゃないかとかって話もありましたし、まあね、あとちょうどその時ソフトバンクが都内でその一部工事をしていて、メンテナンス工事をやってて、 それに失敗したんじゃないかっていう見方もあったりとかして、
いろんなタイミング重なってたんですね。
そう、いろいろとなんか条件があったので、これ何なんだろうと思いながら、でね、やっぱり理由も知りたいので、まあ、ハワイにいながらソフトバンクの広報に電話しようと思ったら、けどこれかけても繋がんないよなってことに気づき、
そもそも
通信障害の会社の電話にかけても繋がんねえじゃんみたいな感じだったんですよ。はいはい、でハワイにいる時はそのアメリカ放題でソフトバンクの回線使ってたんですけど、はい、ハワイにいる分には全く問題なく使えるんですよ。電話もちゃんと繋がるし、通信もバンバン流れてるし、まあ、スプリントのね環境下にあるんですけども、とはいえソフトバンク回線なので、まあ、そういったところで言うと問題なかったのですが、プラスメッセージ、
はい、
プラスメッセージで広報さんとこうチャカチャカチャカチャカやりながら、はいはいはい、どういう状況なんすかっていうのを聞き出して対応するという感じでしたね。ただね、やっぱりその今回感じたのは、はい、エリクソンの、まあ、今回ね障害で世界12カ国で同時に起きたという感じなの で、
ね、う
ん、まあ、結構な大事だったりもしましたし、うん、まあ、こればっかりはねユーザーが避けようと思っても避けられないですし、うん、ソフトバンク悪いじゃないかとも言えないし、うん、ね、たまたまソフトバンクがエリクソンの、まあ、そういった仕組みを使っていて、たまたまエリクソンがその電子証明書の更新をぼかしたっていうところだったりもするので、まあ、今後ね再発しないように頑張りますと言っても、どっかにこうねミスの元はね多分埋まってると思うので、これが将来的にはまたソフトバンクで起きるかもしれないし、au で起きるかもしれないし、ドコモで起きるかもしれないしというところで言うとね、じゃあネットワークが落ちた時にじゃあ自分としては何ができるのかっていうところを、まあ、一回ねなんとなく考えておく必要もあるのかなっていう気もしましたね。
はい、さて石川さん、はい、今週の特集ですが、
はい、今月立て続けに新しいスマホを発表した LG エレクトロニクさんにお越しいただき、製品のポイントをじっくり聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
個性的な2機種登場、LG エレクトロニクスのスマホ新モデル発売。 LG エレクトロニクスは12月に2機種のスマートフォンをリリースします。一つは楽天モバイルから発売するスタイラスペン内蔵型 LG Q スタイラス、もう一つは Y モバイルから発売される Android One X5 です。どちらも LG エレクトロニクスならではの個性的な性能を持ちつつ、価格を抑えた魅力的な製品になっています。本日は LG エレクトロニクスジャパン株式会社よりマーケティングチーム部のキム・ドンゴンさんをお迎えし、この2つのスマートフォンについて詳しく伺っていきたいと思います。キムさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。キム・ドンゴンさんには去年の11月にお越しいただいており、まあ、1年ぶりという感じでございますが、2018年ね、もうすぐ終わろうとしてますけども、この1年 LG にとってどんな1年でしたかね。
そうですね、なかなかこの番組にも呼んでいただけなくて、ずっと待ってましたけれども、その前に我々のラインナップの拡充がちょっと遅れたっていうのも、原因だと思うので、これからまた頻繁に出れるように頑張りたいと思います。
それで言うとね、ここ最近急にね、パタパタパタと声優出てきて、かなりね、なんか盛り返してきてるのかなっていう感じもありますし、だからこそ今回ゲストに来ていただいたという感じなんですけども、
はい、
ね、だいぶ LG としても盛り上がってる感じですかね、ここ最近は。
そうですね、ガラケーからスマホに、移行するための、一つの端末として、LG IT と、っていうのと、あと LG スタイルっていう端末がございまして、そういったものもどんどん盛り上げていきたいなと思っております。
そうですよね。なのでドコモと au 向けにそれぞれ機種を出して、かなりその何でしょう、本当にこうね、スマートフォンを初めて使う人向けに、値段もそうですし、あと機能的にも LG IT って確かこう使い方のガイドをしてくれるみたいなものが入ったりとかして、で今では珍しい電池交換できたりとか、
そうですね、
いうモデルになっていたりして、ね、なんかその本当にこうガラケー使ってる人が乗り換えやすいような製品を出してきたなって、うまいとこ狙ってきたなっていう感じもしますけども、今回はそうではなくて、ね、新たに発表された2機種を取り上げたいなと思います。それではまず1機種ずつ紹介していきたいと思います。松代さん、お願いします。
はい、まずは楽天モバイルから明日発売になります、本体価格が税込み4万円を切るスタイラスペン内蔵スマートフォン LG Q スタイラスです。 6.2 インチフル HD ディスプレイに急速充電対応の 3300mAh バッテリーを搭載、防水、防塵、対衝撃にも対応。スタイラスペンは引き出すだけでメモが書け、写真の上に文字やイラストを書くことも可能です。
はい、まさかのペン入力対応機種というところですけども、
はい、
なぜゆえにこのタイミングでペン入力機種を投入することになったんですかね。
最近スタイラスペンっていうのが一つのスマホのトレンドになってきてるのかなと、と思いまして、この1機種だけではないですよね、
なんかね、ペン入力というとかなり有名なメーカーが、有名な、
それに乗っちゃおうっていうことではないんですけれども、いろいろな、ペンがあって便利な部分もありますし、あるんですけれども、確かにこのスタイラスペンにはリモコンがついておりません、お手頃な価格でスタイラスペンを体験できるようなユーザーを増やしたいなと、っていうのが一つの目的と、実際使ってみるとですね、すぐメモが取れたり、すぐペン貸してって言わなくても、すぐこれがあれば出して、画面がオフな時にすぐ出して自分が書きたいものをすぐ書き留められるとっていうのが一つの特徴ですよね。
じゃあ増田さん、実際に使ってみましょうか。
はい、
こちらの機種、
失礼いたします。
そのまま引くだけで、
本体の底面の部分に、
四角い部分があるので、こちらを引き抜きますと、
なんか反応しましたね、今
ブブッとちょっと振動がありまして、引き抜いたらもうすぐメモを作成しますと画面に出てきますので、これペンといっても先が丸い状態なんですね。はい、ちょっと書いてみます。音が鳴ってます。ちゃんと書いてる音、メモを取るような、
字綺麗ですね。
ありがとうございます。あいうえおって書いただけですけど、書きやすい、滑らかです、すごい。
なんかこの音聞こえるのかな、
多分拾っていますよね。
なのでペンを書いていることが聞こえて、実際ペンでメモ、
ペンの種類もこれで
選べるんですか。
選べる、
色も選べますね、
はい、付箋のように貼っとくこともできるし、そうですね、あと写真にいろいろ書き込んだりもできる。
そうですね、何が一番いいかといったら写真にいたずらができるっていうことです、
そのまま書き込めますよね、自由に
書き込んでいられるという感じですよね。 ね、やっぱりペン入力のスマートフォン欲しいといっても現状で言うとね、本当に選択肢が限られていたので、まあ、それで言うとね、もう1メーカー出てきたっていうのは非常に面白いですよね。
はい、
これね、 LG って昔もペン入力ちょこっとやったりもしましたよね、端末ね。
昔やってましたね。
うん、ですよね。
であまりにも LG ってこういったこうものを先に出してしまって、先に出してしまって、これがみんなに受け入れられなく
なった後に、で画面だけ非常にやめちゃうみたいな、
うん、でやめた後に他でまた盛り上がってくる、
美味しいとこ持って
か
れる。うん、ね、このタイミングで、ね、しかも楽天モバイル向けに出すってかなりちょっとびっくりなんですけども。
そうですね、まあ、これは一つの意味があって、
はい、
一つ目は楽天モバイルさんに対して初の LG として初の端末になりますね、
はい、
でもう一つは楽天モバイルさんのスタイラスペン付き端末っていうのも初めてなんですよ。
あ、なるほどね、
はい、
っていうところで言うと、まあ、楽天モバイルのユーザーからすると、まあ、選択肢としては面白い選択肢できたと。
そうですね、
はい、いう感じですかね。これね、実際にまあ画面サイズも、ね、6.2 インチで大きくて、うん、まあね、ペン入力だけでもなくて、
ね、そうですね、
普通のスマートフォンとしても結構使える
スマートフォンですよね。そうですね、18対9なので、うん、ちょっと縦長なんですね、
うん、
その縦長なので、うん、ちょっと昔のあのガラケーの時は縮み志向があって、
うん、
どんどん端末小さくして持ち運びやすくっていうのが一つのトレンドだったんですけれども、うん、まあ、扱う情報量がすごい増えている現代ではですね、うん、どんどんこう端末が大きくなる。で昔の16対9っていうのを考えてみるとですね、その横幅も一緒に大きくなっちゃうので、
うん、
ちょっとこう持ち方が難しくなってきたと、持ちにくくなったっていうので、うん、今18対9、
うん、
まあ、細長、
うん、
でそうすると1回に表示するそのデータ量がですね多いので、スクロールの回数が減ってきたっていうのが一つの特徴なんですね、
うんうん、で18対9 の、ね、あの端末って LG が結構最初の方でしたもんね
と私は思いたいんですけれども、確証が取れてないので、うん、LG 初だとは私はちょっと言えないですね、
うん、ただ去年ぐらいでしたっけ、去年だっけ、
一昨年の終わり頃からまあこういったもの
を年明けぐらい出てきましたよね、
そうですね、
ですよね。あ、だから MWC の時にこれから18対9だって結構 LG が推していて、
う
ん、みたいなこんな感じになっちゃう、2
対1でいいじゃんって誰かがおっしゃってましたね。
そう、18対9じゃなくて2対1で言えばいいじゃんっていう話になって、うん、だけどそれがあっという間のトレンドになって、うんうん、なんか普通になってったみたいな、うん、最初なんか長細くてなんか変なのと思ってたんですけど、ね、LG やるなと思ったら、あれよあれよ、ね、各社採用してた、
各社ですよね、
うん、普通になってったっていう感じですよね。
なのでやっぱり使ってみたら、やっぱりディスプレイが大きくなるとですね、うん、やっぱり横も広がるんで、
うん、
持ち方が結構難しいんですよね、
うん、
なので細くなるっていうことは持ちやすいっていうことと、うん、スクロールの回数が減るっていうのがまあすごい特徴かな、
うん、そうそうね、
なんか違和感ないですよね、実際見て、
うん、の違和感なくなりましたもんね、
うん、
ね、とあと背面に指紋認証が載ってるという感じですよね、はい、でしかも防水防塵耐衝撃も対応しているという感じですかね。これ今回ね、まあだから楽天から出てるという感じですけども、はい、これ楽天ユーザー以外も購入できるようになったりしないですかね。
うん、そこはちょっと今決まってるものがないので、
うん、
何とも言えないんですけれども、
うん、
まあこれに関してはまあキャリアさんなりいろんなまあ事業者様がの要望によって、うん、まあ我々はそこに合わせて製品を作ってまあサービスをするようにはなっております。
うん、ね、ぜひともね、こう SIM フリーでも買いたいかなみたいな感じがしますよね。ね、これだから本当にね、値段4万以下という割には、
ね、いや、そうですよね、
画面も綺麗だし、
価格を聞くとちょっとびっくりしますよね。
さすが LG って感じですよね。ね、液晶もね綺麗だったりしますし、はい。そしてもう一つが、Y モバイルから登場したモデルですけども、こちらも松代さんお願いします。
はい、こちらは Y モバイルから本日12月13日に発売された Android One 対応スマートフォン Android One X5 です。今までの Android One スマホは初心者から中級者を対象としたものが中心でしたが、この Android One X5 はスナップドラゴン835を採用し、 4GB メモリを搭載。アウトカメラには AI を搭載し、ポートレートモードによる背景のボケを調整することも可能です。また日本向けの仕様としてフェリカにも対応します。月額割引の適用で実質3万円程度で購入できることも魅力の製品となっています。
はい、これ Android One ね、まあ世界的に見るとかなりまあローエンドのモデルを投入しているという感じですけども、でまあ実際 Y モバイルに関して言うとね、最初はまあそういったね、かなりこうエントリーモデルだったのがだんだんハイスペックになっていて、まあ他のメーカーでもまあハイエンドモデルが出ているという感じです。でまあ、LG に関して言うとベースモデルは海外で発売されている LG G7-1 という感じですけども、まあ、これを日本で発売しようと思ったきっかけといいますか、経緯はどんなところにあるんでしょうかね。
そうですね、G7 の DNA を引き継がせたその端末なんですけれども、 Android One というイメージが、まあ、海外で のイメージはあるかと思うんですけれども、それをそのまま日本に持ってくるっていうのではですね、日本の消費者の目線にはもう合わないと、で、まあ、日本の消費者 そのニーズに合わせてたものを作るためにかなりのスペックアップをして今回発売することとなりました。
うん、じゃあかなりこう日本を意識しているものとか、まあ、本当に日本専用に近いモデルという感じなんですかね。
はい、
これ実際あれですもんね、まあ、一番特徴的なのはだからお財布携帯にも対応しているというところですよね。はい、
そうですね、
ね、それでいうとお財布携帯、ね、日本でやっぱり必要っていうところも多かったりもしますし、最近ね Google も非常にこうお財布携帯を押しといいますか Google Pay を押しだったりもするので、うん、まあ、これはなくてはならないという感じなんですかね。
そうですね、まあ、ご存知のようにLG はですね、海外のメーカーとして一番最初に防水対応もしておりますし、
はい、
あといち早くフェリカを搭載したり、うん、まあ、そういった日本のマーケットに必要な機能をどんどん入れてきているので、まあ、その蓄積したノウハウっていうのはこの Android One X5 にも入っております。
ね、これ実際触ってみると非常に質感も高かったりしますし、かなりね Android One のイメージとは異なると言いますか、画面も綺麗でね、QHD プラスという感じだったりもしますので、うん、
あと画面が非常に明るいんですよね。1000ニットまで上がるので、明るい外でも見やすいっていう特徴があります。
ですよね。でまあ非常に、まあ、Android One だけあって Google 関連のサービスとも非常に相性が良くなっているという感じですよね。
う
ん、
そうですね。
側面ボタン1回押すと Google アシスタントが起動して、2回押すと Google レンズが起動するという感じですもんね。うん、なので、まあ、Google アシスタント使いたい時には1回押してすぐ起動すると、うん、OK Google 言わなくてもいいという感じです
ね。押すだけでいい、
押すだけでいいというところですかね。
はい、あと Google レンズが最近ちょっと他の端末でコマーシャルで結構 Google レンズ出てるんですけれども、はい、まあ、その機能もここに搭載されておりますし、まあ、LG のまあ AI カメラの搭載をしておりますので、うん、まあ、あるシーンによってのまあ最適な設定で最高な画質の写真が撮れるとっていうのが一つの特徴ですね。
これまあ Android One ってね、それこそまあ極力ユーザーインターフェース、操作性は Android One では共通化されていて、まあメーカーが違っても同じ操作性を提供するというところが一つまあ特徴だったりもするんですけど、 LG の Android One に関してはカメラだけは独自の UI になってたりするんですよね。
そうですね、通常の Android One シリーズのそのカメラの一番立ち上げた時のその UI っていうのは全部決まってるんですけれども、うん、まあ、この Android One のまあ X5 この端末に関しては最近のトレンドであるまあ動画を撮ったり、あと Google レンズとかそういったものがその UI の中に盛り込まれていますので、うん、カメラを起動した時にまあ自分がよく使うものだとか便利な機能が盛り込まれております。
ね、よくこれね独自の UI 載せるの許してくれたなって感じですよね。どうですか松尾さん、触ってみて、
うん、
Y モバイルユーザーの
そうですね、いや先ほども同様なんですけど、本当にこれ多分 Android One って言われないと、うん、普通になんて言うんだろう、まあ金属体でちょっと高級感もあるし、ちょっとわからないなって思いました。まさかのっていうちょっと意外性というか、うん、 びっくりしましたね、
うん、これいいじゃんっていう感じがすごいしますよね。
そうですよね、
うん、
あとやっぱ幅が比較的狭いので握りやすい
です。そうですね、
うんね、これも
19.5×9、 細長いです。これも
そうですね、細長いですね。
トレンドの細長な感じでもありつつ、ね、まあ、ノッチもあるという感じですかね。でこれあれですよね、さらにまあ先ほどと同じく防水防塵対処にも対応しているという感じですね。
そうですね、はい、
やっぱりもうこの辺というのは日本市場を考えると避けて通れないという感じなんですかね。
そうですね、はい、
他に特徴あったりしますか。
ブームボックススピーカーっていうのがありまして、
はい、
本体から音が出るんですけれども、やっぱり今までの携帯っていうのは本体のまあ下の部分にスピーカーがついていて、そこからだけの音が出てたと思うんですけれども、これは本体のまあ真ん中あたりからあの共鳴して音が鳴るっていうことなので、例えばこういったデスクの上に置いて音を出したり、
はい、
また何かこう箱、
はい、
箱の上に段ボール箱でもいいんですけれども、その上に置いて音を出したら、その、まあ、箱の中の空間で音を振動させて音が聞こえるとか、でそういった機能がついております。
うーん、
ちょっと一回やってみましょうか。
はい、
はい、
じゃあまずちょっと音を先に出しますね。と音の違いが分かるかどうかちょっと、はい、これは手で持った時の音。
はいはい、
でちょっとあのデスクに置いてみますね。低音が聞こえるようになりますね。でまた手で持ちますね、
うん、
低音がちょっと弱くなってきます。でデスクに置きます。
確かにやっぱりデスクに乗せるとね、だいぶ音の迫力が出るというか、
そうです、
全然違いが分かりますね。
なんか低音だけっていうよりもなんか鮮明さが違いますよね、音の、
まあ、だからいろいろと YouTube 見るとか、
そうですね、
音楽聞くとか、まあ、そういうところには極力テーブルに置くみたいな感じですかね、うん、
そうですね。
まだテーブル以外にもなんか
増える、なんかあ
の、空箱って
ことですね。
空箱とか、
ああ
、空箱じゃない、
はい、謎の段ボール箱が来ました。
目の前にありますね、
はい、
実際段ボールの上にじゃあ置いていただきましょうか。
あ、全然違う、
違いますね、
ってな感じ、
うん、って感じですね、
うんうん、確かに置くと違いますね、
うん、なるほどね。あとハイレゾにも対応してるんですよね。
そうですね、
うん、
はい、
やっぱりこの辺の値段の端末でハイレゾまで対応してるってなかなかないんじゃないですかね。
お得だと思いますよ
ねえ、これで言うと今までね結構 LG がハイエンドでやってきたものがね結構乗ってるなっていう感じで魅力的だったりしますよね。
はい、
これまあ今日から発売されてますけども反響どうですか。
いや反響はですね、多分普通の Android One っていうイメージから脱却した、
うん、
あのものなので非常に今お客様から反響は高いと思います、
うんね、やはりまあ Android One も、ね、かなり激戦になってますけども、その中でもかなり、ね、あのハイエンドで魅力的なのかなという感じですね。
はい、
これ Y モバイル以外からも出てくるって可能性はないんですかね。
いやそこは今何とも言えないですね。
そうですか、
はい、
で今回まあ非常にねそのドコモ au 向けにはまあ比較的ねエントリーモデルという感じだともしますけども、でさらにまあ楽天向けにはスタイラスと、でさらには Y モバイル向けには Android One といった感じですけども、かなりこれでこうまたね年末にかけて LG としては盛り上がっていく感じですかね。
はい、盛り上げていかないとまた来年につながりませんので、来年もまあいろんな端末をお客様に紹介をするとっていうことをずっと続けていきたいので頑張りたいと思います。
これ最近の端末ってこうね LG の名前をつけるようになったじゃないですか。
はい、
その辺っていうのはかなりこう LG の名前を訴求しようっていうような考えにもなってるんですか。
そうですね、まあ携帯の端末だけではなくていろいろと、
うん、
今は有機 L テレビだとか、うん、あと、まあ、白物家電の、
はい、
まあ、スタイラーだとか、 オンリーワン製品ですよね、うん、あの LG 独自の開発でできた製品とか、はい、そういうのがあのどんどん出ていて、まあ、それを使っていただくお客様に対しての、うん、まあ、ライフスタイルの向上だとか、うん、そういったイメージが今定着しつつあるので、うん、まあ、それで、まあ、LG 端末としての LG のイメージも上がったんじゃないかな と思います。
そうですね、やはり、まあ、テレビなんかもね非常にねパネルで強かったりもしますし、そう考えると、まあ、数年前に比べると、まあ、LG のブランドが上がってるという感じで、まあ、それがねスマートフォンにも流れてきてるという感じなのかなというところですね。はい、松代さん、今日の話を聞いて何か感想ありますか？
そうですね、あのすごく手の届きやすい価格帯ということにまずびっくりしました。これであの皆さんに知っていただけたらより選択肢が増えていくんじゃないかなと選ぶ側としては思いますね。
うん、はい、そうですよね、やっぱりこう価格のインパクトもあるのかなというところはありますね。では最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
お手頃の価格のまあ端末ではあるんですけれども、あの昔のようにですね安かろう悪かろうっていうのではなくて、あの今まで あの日本市場にあったいろんなそのスペック、例えば、防水だとかフェリカとか、はい、まあ、そういったあの蓄積したそのノウハウを今どんどん積んでおりますので、そこをこうまあ、LG の今まで蓄積したその端末だっていう認識をしていただいて、一度手にしていただければまあ、信頼の持つその端末になるのではないかと私は強く思います。
なるほど、はい、どんごさん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは LG エレクトロニクスジャパンのキム・ドンゴンさんでした。以上特集、個性的な2機種登場、LG エレクトロニクスのスマホ新モデル発売でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。また動画配信サービスパラビではこの番組を画像付きでお楽しみいただけます。ツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけどもゲーム専用というハイスペックスマホを11月に発売した ASUS さんにお越しいただきます。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。マサラップ。